貫いて、貫き通せ、信念を。
あ、スタイル戻りました。
スタイル戻っちゃった。
, 笑わないでって言われたのに、もう笑っちゃった、忘れて。申し訳ない。まとまり系系バスロン、
Mラジ。
はい。では、Mラジ本編、スタートしました。まさに今卒業シーズン真っ盛りですけど卒業といえば、まあ、春なので、まあ、別れの季節とか言いますけども、まあ、ね、時期も時期ですので、大きな重大な発表があるとかないとか
でも年に1回ぐらいでいいじゃないですか
来週か再来週あたりに重大な発表があるかも
あるんですか、
知れないですね。3月から4月にかけてということで、
そうですね、
はい、ちょっと気が抜けない時期ですね、
はい、スペシャルウィークに調子率取っとかないと、
まあ早う時点行こう、もうええわ
そう頑張っていきましょうじゃあこの後はエムラジ時点、久々、ちょっと久々ですか、エムラジ時点の方に。
あれ、言わないですか、この番組は、みたいな。
あ、そうだ。ちょっと久々に忘れ
て。ミオさん、でも僕、ミオです、みたいなこと言ってないですけど、大丈夫です
え、あ、まあ、カットインで入れときましょうか。
わかりました。
あ、どうも。あ、ミオです。今回、今週、MC のミオです。
どうも、ブライトです。
どうも、オーランドブルームです。
あれ、いなかったんだけど。
新メンバー、新メンバーです。ちょっと待ってくださいよ。どこだったか。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ミオ、ブライト、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
おぉ。
はい、完璧ですね。
完璧ですね。
真の MC は俺だということで。
はい、いいかな。
はい、では本編、本編。
はい、じゃあこの後は、はい、本編、コーナーの、M ラジ辞典の方に行きたいと思います。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
Mラジ辞典。
ヒューヒュー。
行ってみよう。
はい。あ、今回はちょっと地味名でしたね。やっぱり、感性が少なかったみたいですけど。このコーナーは3人が使っている予想法である M の法則の用語を紹介したり、それについて雑談したりするコーナーです。今回は、のテーマの方はですね、ショック療法ということで、いくつか、その、ショック療法に当たるものがあるんですけど、そちらをご紹介していこうかということです。はい。このショック療法というものがですね、まず、基本的には、前走で、苦手な条件ですとか苦しい条件から今回今走にかけて、違う条件に持ってきて、それを変化を与えて、それが刺激になってストレス状態から解き放ち激走させるものという、
うん、
ことなんですけれども、そのうちのショック療法というものがいくつかありまして、位置取りショック、それから距離変更ショック、で、それからダートから芝、あるいは芝からダートっていうショックですね。
うん、
これが、その、前走から今走にかけて条件を変えることで、変化を与えるということで。
まあ、基本的に M の法則ってマンネリを嫌うから、うん、このマンネリの、で、マンネリは競争意欲を削ぐもの。
うん。
なので、それを打破するみたいな。
うん。
のが、ショック療法にはあるかなと思うんですけど。
うん。
ですね。
特に位置取り系なんかはそうなんじゃないかなと思ってるんですけど。
この、まあ、位置取りショックの場合は、その前走が、で、先行していた馬が今回は差しに回るであったり、差し、後方から行っていた馬が今回思い切って先行策を取ったり、あるいは逃げたりっていうことですね。
はい。
位置取りを変えることが、その変化につながって、馬の走る気がすごく増すという、
うんうん。
ことですね。まあ代表的なものが、逃げられなかった逃げ馬ということで、前走では逃げてなかった馬が、今回、逃げの先方を取ることで、すごく大きな効果があるという。
これ本当に僕データ取ったんですけど、
はい。
ずっと逃げてる馬で、回収率150ぐらいなんですけど、
はい。
前走2番手以下になった瞬間もう180とかになって、
うんうんうん。
もうさらに、もうさらに後ろ、10番手とかから逃げた馬になるともう本当に300、400って世界になるんですよ。
うん、
なんで、その効果ってのはやっぱり、逃げっていうことが、ずっと逃げてるとやっぱそれがマンネリ、ずっと常に同じなんで、
うん、
なるんで、やっぱり、一回、なんか、ずっと例えば逃げてた馬が後ろ行って、こう苦しんで、バグの中入って苦しんじゃってから、逃げることで、やっぱこれが苦から楽ですよね。マンネリ、うん、ダハトもそうですけど、
うん、
っていう、効果が出るっていうことですよね。
うんうん
そうですね。単に逃げ馬だからずっと逃げの一戦法を取ってるのがいいっていうわけでもなくて、
うん、
逃げてないレースがあって、今回逃げるっていうことがすごく効果が大きかったりするっていうことですね。
そうですね。
うん
まあ、他では距離変更ショック。まあ、これはまあわかりやすいですね。前走から距離が短くなったり、短くしたり、長くしたり。それ
そうですね。長い距離が苦手な馬、まあ、気象的に厳しい馬だったりする馬が、距離短くしてペースが上がって、得意条件になるみたいな。
そうですね。うん、まあ、敵距離に向かって、距離を変更させるということもありますし、単純にペースが変わることによって、それが馬にとって、自分の走りやすいペースになってという、形ですね。
うん
まあ、有名なところで短縮ショッカーなんていうのもありますけども。
ありますね。あれはそうですね。距離短くするのと、なおかつ先行してた馬が、はい、ペースが速くなって、後ろから行くっていうので、マンネリを打破する。位置取りショックとプラスしてやるケースも多いですよね。
うん、そうですね。仕掛けとして、そういう、プラスプラスの材料が揃うっていう形で。
はまれば威力2倍ってやつね。
そうですね。
うん、
はい。
もうこの短縮ショッカーというものだけで本が一冊出てるぐらいの、すごく馬券的にも、なんていうんですかね、使えるっていうものなんですけど。
うん、
あともう一つがダートから芝、あるいは芝からダートっていう、これも完全に前走から条件が変わるっていう形で、うんうんうん、これはまあ、まあ特にダート馬が芝からダートとかに限らずに、単純にローテーションとして前走からコースが変わるっていう形でその変化っていう部分ですよね、
うんうん、
なので
特に今井さんはダートから芝がいいって言ってますよね。ダートで走りづらい砂かぶったりして、
うん、
そういうのがない芝に変わって激走するみたいな、
うん、馬にとってはそのダートっていう方がいろいろタフであったり砂をかぶったりっていう厳しい負担の大きいコースなので、そこから芝っていう、特に、ね、馬の方にも刺激が少ない、負担の少ないコースに変わるっていうことが、空から楽っていう変化をもたらして、
うん
うん、それが、まあ、構想につながるっていう形ですね。なので、まあ、こういう、その、空から楽であるとか、刺激を与えて走る気を 与えるっていうことなので、基本的には前走で奔走しているっていう形が、まあ、好ましい。
そうですね。
形にもなるんですけども。まあ、なので、人気もなかったりして、
うん、
あの馬券にもつながるっていうことですかね。
あと、疲労を抱えている状態でも、
はい、
そのショックを打つことで、かき消すみたいな、のもありますよね。
うん。
その、例えば、初くらいの有馬記念とか、
うん。
初くらいでずっと後ろから行ってたのに、前に行ってディープ封じちゃうみたいな。これもマンネリ打破みたいなことだと思うんですけど、うん、今でやってなかったことやるみたいな。
うん、
そうですね。それは、あれは本当に劇的でしたね。
あれは、しかも、ジャパンカップすごい追い込んで、疲労とか残ってたはずだと思うんですけど、
うん、
それを、こう前に行くことで打ち消しちゃう、ショック療法ですよね。
うん、
あれ多分後ろから行ってたら、多分ディープに勝ってなかったなと僕は思ってるんですけど。
まあ間違いないでしょうね。
そんな感じで。
うん、即下車やったからね。うん、
そうですね。
はい。
はい。まあ、食療法の威力っていうところですかね。
はい。
そこが、はい。実際に実践で使うと、こういう劇的な、
うん。
パターンがあるということで。
ですかね。
はい。ま、あとはその、そのショックを与える仕掛けとして、バウンド式っていうものがあるんですけど、これは前走からの変化だけじゃなくて、2走前からの変化ですね。例えば距離変更だったら、2走前が1200、前走が1600、で、今回が1200みたいな。
そうですね。1回、2走前に同じ、距離挟んでおくことで安心感を与えるっていう効果があるんですけど、
その条件を経験しておく、一度2走前に経験しておくことで、その今回変化、あまり全く経験したことないような変化だと、それに対応できなかったりっていうことが出てくるので、そのために一つ仕掛けとして挟んでおくと、
うんうん、
2走前に、それがまたより効果が大きくなると。
あと、まあ、ショックっていうか分からないですけど、その、東京、中山、東京みたいな。
うん。
東京が得意な、広いコースとかが得意な馬は、東京で、中山でこう、小回りで、こう味わって、また広い東京みたいな。
うん。
とかもバウンド式とかって言いますけどね。
うん、そうですね。なので、そういうローテーションの部分がすごく大きくなってくる、きますね。
結構ショックは、その M の法則の中でも割となんていうかキャッチーなものなんで、割と M の法則ってもの知らなくても、結構ショック療法っていうのは結構楽しい。なんか狙いとして楽しいんで、
うん、
ぜひいろいろ、なんか実践で試してほしいですけど。
それを、やってもらうためには調教師の方に、そういうローテーションを取ってもらわないと。
言いたいですよね。あ、絶対次、後ろ行くから行けよ、みたいな。
はい。
前行けよ、逃げろよ、みたいな。
もどかしかったりもするんですけど。
そうなんですよね。
はい。知ってると逆に、そういうこともあるんですけど。そんなところで、よろしいですか？高橋さん何か、ありますか？
あ、全然大丈夫です。
いいですか？
はい。
今回はあまり
。じゃあ、一個だけ言いましょうか。
はい。
トゥーザビクトリーみたいに、その、先行戦はちょっとちょい足りなかった馬を、位置取りショックをかけて後方から行かせると破壊力を持たせるみたいな、
うん、
あれは武さんすごかったですね、
うん、ただそのショックはそのさっきのバウンドとかみたいに今回バウンドがかかってるよっていうのが分からないので、うん、突然そのレースでされるから
そうですね、位置取りの場合はそういう読めなさがありますね、
まあ、それもちょっと代表例の一つということで、
はい
はい、
そうですね。
うん。
まあ、戦績を振り返っていくと、ああ、こういうショックがかかってたんだな、っていうのが見えたり。
そうね。
はい。して、まあ、面白いですかね。
まあ、停滞しててちょっとだらけ取る馬に逃げさせて活性化させたりとかね。
はい。
うん。
というところで、
はい、
今回は食療法についてお話ししました。
はい、
次回はどうしましょう。
次回はじゃあそのショックで、ショックとそのつながりで、
はい、
その最、今井さんが一番最新で出された本の中で初めて登場した衝撃指数なんて言葉もあるんで、
そうですね、はい、
それについて話しますか。
はい、
はい、
そうですね、これもなかなか馬券的な使い道はかなり高そうな、うん、はい、用語ですので、じゃあ次回は衝撃指数の方でテーマにしたいと思います。
はい、
はい、ではこの後はよその方に参ります。
食べたんですか。
はい、ではサクサクといきます。はい、この後、はい、ここからは予想の方に、本編の予想の方に入っていきたいと思います。今週は、サツキショートライアルのスプリングステークスの方に取り上げたいと思います。はい、大賞典はちょっともう剣みたいな感じで今回は取り上げません。
そうですね、
はい、メンバーもメンバーですので、はい、あ、メンバーの方は、混戦っぽい、人気も割れそうな感じですが、一番人気想定は、フィームゲームですかね。あ、ロゴタイプか、ロゴタイプですね。うん、はい。実際チャンピオンが出てますが、はい、予想の方はいかがでしょうか。
よし。じゃあ行きましょうか。
はい、高谷さん。
はい。スプリングステークスですけども、去年、
はい。
かな、はちょっと、珍しくペースが緩んだんですよね、確か。
去年は、いや、え、そうでしたか。はい。
プランデッドです。37秒5ですもんね。
はい。ミチュアルでした。
あ、ミチュアルか。そっかそっかそっか。はい、そうやね。弥生賞は、
あ、でも逃げなかったか。
弥生賞は割とこうペースが緩んで、L っぽい馬が勝ったりするんですけども。
はい。
このレースは割と、S 種の強い馬が、
うん。そうですね。
ね、来るほどちょっと、まあ、激戦になることが多いレースなんですが、
はい。
一応本命として、
はい。
今回、新年という馬を挙げたいと思います。
あ、初耳です。え、まさか。新年
新年、
はい、そうです。理由を今から2時間ほど語ります。
じゃあ行きましょう。じゃあ録音止めます。はい。
ステゴールド3区です。
はい。
はい。戦績を見てる限り僕は CS と判断してます。
はい。
はい。未勝利戦ですかね。5走ぐらい前からですけども、まあ、人気と同じこともあるんですけど、まあ、基本、人気よりもいつも走れてると。
うんうん、
で、外に回らずに、必ずこの馬、内についたり、最内についてきたりしてるんで。
そうですね、アスナロもそうでしたよ。
で、ペースもスローからミドルからハイから全て対応します。うん、で、徐々に集中力を上げながら未勝利を勝ち上がってきて、前走を、あまり真意の得意としない延長を上がり最速で差し切ってると。
うん。
いうところにポテンシャルを感じているので、今いきなりちょっと、厳しめの重賞に入ってきてどうなのかなとは思うんですが、ちょっとまあ枠も、外の、若干外目で今、ね、馬場が、内目ちょっと厳しいという話なので、
そうですね。
うん、割といい枠に入って、内目の馬がまあ苦しんでるんであれば、
ちょうどいいとこ入ったんじゃないですか。
うん、いいところじゃないかなと思っています。
はい。
ちょっと自信の本命です。
これなんかでも、K.I. 調査っぽいですよね。ステイゴールドで言うと、この戦績というか。
うん。
だんだん叩かれて叩かれて、着順上げてきて、うん、前走勝って、まあ、こっちは2連勝ですけど、
うん、
前走勝ってきて、重賞みたいな。
僕は、これは相手に、はい。
入ってます。僕は対抗です。
あ、なんや、なんやね。結構、高評価やんか。単勝に10万です。
おー、来た。 来た来た。これはひつまぶし何百杯食えるんだって話だよ、これ。
これ想定何杯ぐらいです、今。
結構、でも予想つ結構ブレるんですけど。
76杯。
おお。
でも多分、20倍ぐらいじゃないですか。
そんなこと言わんといて、70倍でいいよ、別に。
700万円。ゲットです。
700万円、やりましたね、これ。
行ってみよう。
田園調布に家が建つ。
では、はい。次は。
あ、僕行っていいですか。
はい。
はい。僕もそこの新年、かなり迷ったんですけど。
ほう。
はい。僕が20丸にしたのは、サーストニュース。
おー、はい。
こっちにしてみました。
これ
がですね。
これ
が、
そうね。これね。
8000連続。
と先ですね。
で、副賞券確保してるんですよ、今。
うん。
3着以内。
うん、
だからこれヘミングウェイっぽいですよね、ヘミングウェイ。
うん、
タイプ的に。
あ、そうですね。
はい。で、一応、トサキってところがですね、やっぱり。これちょっと、あと枠とトサキ。
うん、
枠いいとこ行ったなと思ったんですよね、8番。
うん、
まあ。で、このまま多分混戦、悪くないと思うんで、こういう戦績ですし。
うん、
で、人気も多分、今回、初めてガクッと落ちると思うんで。
うん、
はい。ね、初重賞。
そうです。
一応、乗り換わりなんですけど、多分、内田騎手はもうゴールドシップがいたんで、
うん。
まあ、これはもうしょうがない乗り換わりですよね。
うん。
で、戸田騎手って結構、地方騎手起用するときって結構勝負係のとき多いんで、
うん。
もうこれは、もう今、乗りに乗ってる戸崎さんで。
同じエース室の騎手やから、そんな変わらんでしょ
う。うん。うん。多分、いいと思いますけどね。うん、はい。ちょっとまとまりすぎてるかなっていう嫌いもあるんですけど。はい。こっちにしてみました。
うん。
高橋さん。
高橋さん4番手評価です。
4番手。はい。
はい。本命でもいいかなと思ったぐらいなんですけれども、中距離実績が新年の方があったんで、
はい。
こっちを上に取ったっていうことと、このまま常に人気してたんで、
はい。
なんですか、新年の方が人気よりも頑張ってたという面で上に取ったっていうだけで、全然ええと思います、
うん。僕はちょっとこれカバーしきれてなくて、入ってないんですけど。はい。なるほど。二人とも割と人気薄のところから入ってきましたね。はい、
これええもんよ。
出ました。今週のいい馬出ました。
ちょっとやめてくださいよ。もっとバリ増加を見せてくださいよ、ぜひ。
じゃあ僕はどうかな。はい、僕の本命はですね。
はい。
弥生賞に続いて、国枝金子ラインのマンボネヒューです。
はい、
はい、
はい。はい。もう外入りましたけど。
うん。
これは、まあ、ベターに中山向きっぽいんですけど。
はい。
はい。一応ステークスで惨敗があったり、前走も東京のスローペースで負けたりしてますんで、それ広いコースの緩い流れがちょっと向かないタイプみたいなので、中山代わりっていうのもいいですし、
うん。
多分そんなに、これが、ケットもバゴにストームキャットに、
バゴにストームキャット
もヌレイエフ
ですよね。
って来てますんで、うんうん、これはいかにもパワータイプだろうということで。
はい、重いですね。
はい。なんか、エビナさんとも合いそうだなと思って、
うん、
これをとりあえず、はい、本命です。
はい。
僕は5番手評価。
ほう。僕も対抗です。
お。
うん。もう、まさに、ミオさん言われた通りですね。
はい。あとはいかがでしょう、他の対抗。もうこれで一応、本命対抗もほぼ出た感じですけど。ロゴタイプの方はどうですか？
僕は黒三角。
王者。お、はい。プライドさんは黒三角。
はい。
よく切りました。
お。でもこれね、ローエングリーンって中山戦八はいいと思うんですけど、
これ勝ってますね。ね、この、はい、ローエングリーン勝ってますもん
ね。そう、中山だけ、中山記念だけはね、一回も馬券圏内外さなかったですからね。
はい。
ローエングリーンは。で、いいんですけど、ただやっぱり朝日杯激走ですよね、これ。
はい。
なので、この、 ポンポンってこう、4番人気1着、7番人気1着って来た後に間隔空けて、新規っぽくなっちゃうのか、それともそのまま継続されてるのかっていうところで、あんまりこう、軸にはできない感じですよね、怖い。だから僕は単穴ぐらいにしたんですけど。
これは、タイプは何？
いや、これででもね、ローエングリーンってね、ちょっとまとまってるというかね、L っぽいっていうかね。
L っぽいよね、うん。
そうなんですよ。で、S の連チャンとはちょっと違うかもしれないんですけど、ただ、この、激走激走で休み明けっていうパターンはあんま好きじゃないんで、本当に LL っていう感じなんだったらもう休み明けなんで関係ないですけど。
これとよく似た、はい、あの、ゴッドフリートが、休み明け走ったよね。
走りましたね。
まあ、3年見たかったかな、はい。で、僕は単純にちょっと L っぽいところがあるのかなと見たので、内枠に入ったっていうのと、過剰人気してるかなというので、評価を下げた。
はい。
うん。ただまあ、能力は多分あるやろうけれどもね。
印としては
無印。
無印ですね。うん。はい。まあ、僕も、まあ、紐になら普通に買ってもいいんですけど、僕、今回は単勝中心で行こうと思うんで、ロゴタイプはあんまり評価しないですね。パワータイプで単調なタイプかなと思うので、あんまり激戦とかになると、あんまり勝ち切るタイプではないかなと。
うん。
スローペースの広いコースとか、うん、一本平均ペース、それこそ朝日杯みたいな平均ペースのような流れの方が合うと思うので、
うん、
距離伸びてくるほど多分しんどくなると思いますね。
うん。
中盤、緩急とかついてくると。
絶対ないことはないよ、でも。
ちょっと待ってください。
これはね。
うん、他。
G 番場やからね。
はい。他何かありますか？
僕一応マイネル4を開きます。
あ、僕も拾います。
あ、マイネル4、はい。
うん。LK？ MK？まとまりか ML、LK っぽいですよね。
まあ、フレンチでピティも入ってますんで、パワータイプかなとは思いますけど。
うん、中山実績あれで、休み明けで、外の目の枠にも入ったので。
はい。
はい。
まあ、いかにか和歌山は巻きそうです、
ね。うん、一応押さえておきます。
マイネルが2頭出てて、
はい。
ツンベラと柴田大地なんですよ。
うん、
多分ツンブラより柴田大地の方に力かけてると思うんですよね。
うん、
結構前に出ると分かりやすいんですよね、騎手が、
うん。
なんか、本当になんか藤沢厩舎みたいな感じで、藤沢厩舎もなんか、いい順にこう、騎手を入れてくる
ん
です
よ、うん。
はい、ペリエ、岡部、北村みたいな感じで。
うん、
だから、多分ツンブラより柴田大地の方に力入れてんじゃないかなと思うんですけどね、うん。とか言ってストラナ来たらあれですけど。
いや、ないよ。
え、もう一度お願いします。
そんな馬ないよ。
あ、そうですか。
ディープの激走でしょ？
はい。
死んでもないよ。
僕、マイニルストラーの白三角です。
そうなんや。
はい。
ずりーよ、ミオザ
ー。え、いや、決めてました。決めてました。第一印象で決めてました。
レルトン？
このレース、これ、まあ、まあ、単純にデータなんですけど、
はい。
1008以上のオープン、重賞で連帯実績ある馬っていうのが毎年のように連帯してるんですけど、そうですね、今年タマモベストプレイマイネストラーのアクションスター、フェームゲームしかいない、
うんうん、
はい、のでこのあたりは疲労かなと思って、
うん、あと共同通信杯キサラギ将組って上位馬がそのまま来るっていうイメージは
割とそうですね。
結構相性いいですよね、
う
ん、その
特に勝ち馬じゃなくて2、3着っていうのがよく来るので。
うん。
はい。
僕今出た名前の中で、あの、黒三角が1頭いるので。
はい。
フェイムゲームを。
あ、はい。
はい。あの、いいタイミングで感覚を分けたかなと思ってたので。
うん。
まあ、疲労、まあ、ギリギリかな。
はい。
もう一周二周詰まってるようであれば切ってたけれども、この感覚ならギリで年齢的なことも考えたらまだ持つかなと思ったので。
枠もいいとこ入りましたよね。
うん。一応拾っておきます。
枠いいですかね、外枠。
僕いいと思ってるんですけどね。バランスの下だし。
ハーツくらいって考えるとあんまり外枠で折り合いどうかなって思うんですけどね。
ああ。
外国人から日本人機種に変わってますし。
僕は単純にストレスあるから、外、うちで揉まれちゃうよりは、外伸び外枠の方がいいかなと思ったんですよ。
うん。
ああ僕は、はい、ゲームゲーム切ります。
僕も切るんですけど。
どない
するんですか
切るけど枠自体はいいなっていう。
僕は枠もダメだと思いますね。ハーツくらい、激走後のハーツくらいで、外枠で、日本人機種に変わるっていうところが、すごく危ないんじゃないかと思いますね。
うん、僕は全く逆の考え方やったな。僕は外人の方が合わへんと思ったからね。成績は残してるけどね。
はい。
僕、この馬は柔らかいタイプの馬やと思ってるんで、アクションが強い馬はどうかなと思ったんで。
そうですか。
ハーツくらいって、まとまりっぽいけど、僕、これはちょっと L っぽいかなと思ってるしね。
バランスの下って考えるのと、宗像って考えたら。
バランス、バランスって、おっしゃるんですけど、バランスゲーム、父、フサイチコンコルドですから。
確かに、アレミロードからもらってないです、はい、感じ、はい。アレミロード要素あんまなかったよね。
はい、
アレミロード C ですもんね。
あまりにインパクト強すぎて、バランスを。
じゃあ、わかりました。じゃあ、宗像にしましょう、これから。宗像イメージで語ることにします。
はい。
はい。
ただ、疲労は僕はちょっとギリギリのラインやと思ってるんで。
うん。
うん。
まあ、だから抑えみたいな。
そうですね。
はい。
サツキ直やったら本命にしてたかもしれないです。
宗像を宗像本命ですか ?G1 で。
うん、それも面白いじゃないですか。
そうですね。
なるほど。
はい。
はい。僕は、あと、湘南平の単勝を買います。
あ、僕、それも、買います。白三角。ですね。
はい。
そうなのね。だから、この辺なよね。ね、
湘南平。あ、みおさん、あ、どうぞ。
僕はもう、特に、ダート、1008圧勝なので、この中山1008が、いかにも、適正的には合うかなと思ったので、はい。あと、ウォーエンブレムっていうのも、ダートから芝、いいですね。
そうですね、うん、いいです。で、ウォーエンブレムって、中山戦がめちゃめちゃ走るんですよね。
はい。
これ成績良くて、で、あと馬場代わり良くて、
うん。
あと、この、なんていうんですか、前哨戦あたりっていうのがまあぴったりじゃないですか。
うん。
で、これトニービン入ってるんですよね。うん、中山、
はいはいはい。
そう、中山芝戦8って、すごい、ハガチとトニービン相性いいんですけど、これエアジハードの前にトニービン入ってるんですよ。
はい。
なので、これ血統的にもすごいぴったりだなって思ったんですよね。
うん。僕もこれはええと思いました。アドマイ王者とかみたいに、115とかっていうリズムで来るよりかは、着順上げて上げて上げて、勝って勝っての方のリズムの方が、買いやすい。で、サストニュースと湘南平と新年っていうのはよく似てるよね。勝ち上がってる形が。条件はみんなバラバラやけどね。
はい。
うん。だからそういうリズムを見た場合に、三つとも開いたいなと思うんだけど、これ三つとも開いてもしゃあないし、その三つの中で。
印は入ってないですか。
そうな、一応、うん、目には入ってたんよ。
はい。
うん。でも、まあ、新年とサストニュース開ってるから、まあ、ここまではないかな、というので。
はい。
うん、
でも今の話を聞くと開いたいな。
それは個人馬券の方でまた。
ウォーエンブレムってのが結構いいと思うんですよね。
うん。
はい。ということで、よろしいでしょうか。以上で。はい。はい、では、それぞれの本命の方が、僕ミオはマンボネフュー。テップライトさんがサーストンニュース。で、タクヤさんが、
全然思い出せない、タク
ヤ君。川柳をお聞きください。
はい。はい
もう、お分かりでしょうという感じですね。はい。新年ですね。はい。ということです。はい。
一応恒例になってるようなんで、一等フラグ出しときましょうか。
お
はい。
アクションスター。
アクションスター、うわ、これ切りたかったな。
これ間違いなくないですね。
痛いとこ疲れました。
うん。
タキオンは、タキオンは中山線走りかなり走るんですけどね。
去年買ってますね。
うん、はい、キャプテントゥーレとかね。
うん。
でもないと。
うん。でも納得するでしょ。ほれほれほれほれ。
デポネア、デポネアパターンが
ありますね。
はい。
まくり切って2着に来たような馬は。
ちなみに先週の F の法則はオールザットジャズでした。
はい。おめでとうございます。オールザット GA の皆さん。
はい。ありがとうございました。
はい。
ではエンディングの方に参りたいと思います。今週は嫌だ嫌だのコーナーは投稿が、ありがたいことに頂戴いたしませんでしたので、はい、今回は、他のコーナーの方に追加しまして、そのままエンディングの方に行きたいと思います。
さあ、ゴールドシップどうする？
いや、買いますよ。うん。いや、というか、僕、これの単勝だけ買います。
ゴールドシップの？
はい。
本当に？
は、本当にです。
へ
ぇー。じゃあ、タイマイ叩く感じですか？
いや、200円とか。
あ、記念馬券、応援馬券ですか？
というか、これ、なんかもうなんか意地ですよね。なんか絶対勝つから、
はい。
当てたいし、
はい。
でも僕あの、マイナーメダリストね、やろうと思ってたんで。
石やん、石やん、石やん。
で、2着3着分かんないんで、変に点数増えるんだったら、もう、単勝当てたという事実。
僕さっき、ミオさんに言ってたよ。あの、一等回避したとかにやる気なくなった。
いや、多分 M の法則やってる方、みんなマイナーメダリスト狙おうと思ってたと思うんですよね。すりみさんも言ってたし。
あ、本当に。
はい。でも阪神大賞典って結構条件変わってから阪神競馬場が変わってから結構むちゃくちゃな荒れ方してるんですよ。なんかこう、うん、今までの王道みたいなイメージからちょっとかけ離れたようなレースになってきてるんで、うん、こういう条件戦からの馬って今まで阪神大賞典って絶対来なかったんですけど、
うん、
あの条件変わってからは全然あると思ってるんで、
うん、
なんで良かったなぁと思ってたんですけどね、
うん、もう向こう正面ぐらいから先頭に立って押し切ってもいいん違うの？
もしくは一掃するとかどうですか？すごいぐるり外回って勝つみたいな、
うん、もうそれでも多分8馬身ぐらい離すの違うのかな。
ちょっとどういうレースするのか見たいですよね。早く、
うん、そうですね。
楽しみですね。
ギャロップレーサーでシミュレーションでもしてみますか？
いやもうイージーモードでやった方がいいですよ。もう分かんないですけど。ぐるり回って。
僕さ、さっきミオさんちょっと話してたんやけど、
はい、
その時代の競馬界で頂点に立つ、まあ、要は王者と言われてる馬、
はい、
っていうのは、そのどんな条件であっても、外を回ってさせるって勝てる馬が強いというのが王者やと思うよね。
はい。
うん、もうタイプであれば何であればもうそういうのは超えてしまって。今それに、うん、今それに一番近いのがこれかなと思ってるよね。
確かに。
うん、なので、もうその、なんていうの、相手に合わせて、中途半端に動くって、どうのこうのってするんであれば、もう行き切って、
横綱相撲で。
そうそうそうそう。だから僕、去年、オルフェーブルが、わーっと行ったときに、なんで抑えたのなと、やっぱ思うよね。あんな行かせてもらったらいい、もうこれ勝ったやな、あんな行かせてもらったらいいね。
うん、いや、使っていいんじゃないですか、そこ。
ん？あ、大丈夫？
いや、生かしてどうなるかっていうのを見たかったら、別に負けても、
そう、うん、
変に2着なんか狙うぐらいだったら、
うん、
あ、生かしてどうなってたか。
まあ、ただ、それやってたら、今頃、オールテーブルは逃げ馬になってるかもしれないですけどね。はい。
そうそう、だから、まあ、ね、去年の、大阪、まあ、今年も多分そうなるやろうけど、
はい。
多分、もう極端なこと言うと、軽自動車の中にフェラーリが1台、1頭、1台入ってるようなイメージでしょ？
うん、能力で言えば。
うん。で、軽自動車が4速で走っても、向こうは2速ぐらいで走るようなもんじゃないですか。
うん。はい、
うん、だから、変に変に焼きつくだけやから、もうそれならもう、全然1頭だけ違う競馬してもいいと思うんやわ。その競馬というその流れにわざわざ合わさんでもね。
はい。
うん。なのでオルフェ、そうそう、オルフェであろうが、このゴールドシップであろうが、もう特に今回みたいにもう、6頭立て、7頭立て、8頭立てかな、そんなんやけども、
はい、
もうその馬群が例えばポッとできてしまっても、そんなん気にせんと、もう自分で行きたいときに行ってっていうことをしてほしい。
気分は1頭立てで。
そうそうそうそう。そう、ディープインパクトのラストの有馬記念みたいにね。
はい。
もう1頭だけ全然違う競馬してたみたいな。
はい。
うん。僕それが王者やと思うんやわ。
はい。
で、その、もともとその、そういう風にハードル上げてる馬やから、
はい。
そうなってほしい。
うん。はい。うん、
まあ、またそれも見たい
と。という、たくえさんの最強バロンをいただきましたが、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
何気ない
日常の話や、パーソナリティへの質問など、
みよ最高
お便りは、外を競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフは競馬魂の叫びを、競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題への回答は嫌だ嫌だをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
しかも完璧だったじゃないですか。
そう、
拓也さんの言葉を遮るためだったらもう完璧に読むっていう。
いやいやいやいやいや、とんでもないです。
そういう意味ではないですよね。
はい、しっかりとしっかりと進めていただきましたので、は
い、そうでございます。
はい、滞りなく、
はい、
はい、
軽く最強バロンを述べた後で、
はい、僕はそうだな、最強馬は逃げ馬だと思います。では、お相手は、ミオと、
ブライトと、
タクヤでした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おやすみなさい。
はい。